世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。朝夕はめっきり涼しくなり、日ごとに秋の深まりを感じる季節になりました。皆さんいかがお過ごしですか？こんにちは、藤崎あかねです。さて、今日の世田谷通信区長の談話室、テーマは後遺症にもご注意をです。ではお聞きください。さて、区長の談話室の時間です。保坂信人区長とお送りしていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは後遺症にもご注意をと題して、新型コロナウイルス感染症にかかった方たちの後遺症のアンケート結果についてお送りしていきます。9月27日時点での情報となりますのでご了承ください。さて、区長、コロナが始まって2年近くということになりまして、
はい、
初めはね、本当に何もわからないところから予防法、そしてワクチン、今ちょっと薬っていうお話まで出てきました。
そうですね、はい、
ようやく少し進んできたんですが、これから大事なのは罹患した後のこと、まさに後遺症のことになると思うんですが、世田谷区では新型コロナウイルスに感染した皆さんにアンケートを取って、その調査結果を公表したというふうにお聞きしたんですが、まずはそのアンケート調査の目的の方から教えていただけますか？
そうですね、この新型コロナウイルス感染症に関しては何もかも手探りでした、うん、でその後遺症あるというのもですね、だんだん分かってきたのは昨年の4月5月あたりです。この時期にですね、罹患された方何人かからどうもその味が分からなくなった、
はい、
味覚障害ですね、であるとか、そのだるさ、倦怠感ですね、こういうことを訴えられる方がいらっしゃいました。どこまでこれが続くのかなっていうのがすごく不安であるということでした、
はい、
で、それからずっと取り組みを続けていきながら、その後遺症どうなるのかずっと関心を持っていたんですが、日本においてその後遺症の調査っていうのは非常に遅れていて、病院を退院された方の調査が例えば数十人とかそういう単位である調査は目にしたんですけれども、病院を退院された方はそのもちろん症状があって入院をされて退院してるんで、
はい、
この新型コロナに関しては症状がない方とか軽い方もたくさんいらっしゃるということが分かっていたので、
はい、
昨年から考え始めて今年になったからですね、ぜひアンケートをやろうと、
はい、
でそのアンケートをやるときにですね、もう全員に対象として全数調査っていうそうなんですが、はい、それでやりましょうってことで保健所の方も言ってくれたんで、それじゃあ全員にっていうことで8,959人、9,000人近い人を対象に郵送、はい、あるいはインターネットでアンケートの回答をお願いしたということなんですね、
はい、なるほど。
回答してくれた方が3,710人で、はい、41% ぐらいの回答率でした、はい、
このね、今おっしゃったようにやっぱり全国的にもそれだけの数っていうのはかなり貴重なアンケート結果だと思うんですが、そのこともあって本当にたくさんのマスコミでもね、今回取り上げられましたよね。
そうですね、はい、ですから多分なんですが、これは後遺症の調査が各所で、マスメディアも含めてある中で、やはりこれだけ幅広くですね、9000人近い人にお尋ねをして3700人ですか、相当大勢の方がお答えいただいたという意味では、はい、まず規模が大きな調査、そして先ほど言ったように無症状とか症状の軽い方もその中に含まれているという特徴、
はい、
そしてやはり何よりびっくりしたのはですね、 48% の方が後遺症あったと答えていることなんですね、
はい、では早速なんですが、その調査結果について内容を詳しく教えていただけますか？
はい、そうですね、この調査結果なんですけれども、
はい、
後遺症の中で、最も多かったのは匂いがつかめなくなる嗅覚障害、 これ971人で 26.2%、
はい、
それから全身の倦怠感だるいなというのを訴えられた方が893人で 24.1%、
はい、
で味覚障害、まあ、味がわからない、これがですね801人で 21.6% に、なっておりました。でこれをですね、はい、もちろんそのお年とかもずっと聞いていますので、比較してみるとですね、
はい、
その後遺症があると答えている方は、
はい、
例えば若い世代10代だとですねすごくやっぱ少ないんですね、まあ、14.3% ですね、
はいはい、
でやっぱ一番多い山に当たるのが40代、はい、50代、この働き盛りの人たちが多くて、
はいはい、
まあ、20代30代とだんだん増えてきて、むしろ今度高齢になると少し下がると、
あ、山形になると
3割台ですね、はい、80代の方、
じゃあ、あれですね、中高年世代の方が一番多くなっているという結果なわけですよね。
そうですね、まあ、中高年世代の方が後遺症あるという方が
多くな
って確率が多いということですね。もう 50% を超えるということと、う、
はい、
もう一つ若い世代がまず、まあ、これが辛いよっていうところの筆頭に挙げていらっしゃるのが、
はい、
やっぱりその嗅覚障害と味覚障害、例えばこれ20代だと匂いの方が 75.9%、
はい、
味覚の方が 57.6%、 非常にその30代も似たような傾向があります、
はいはい、
ところがですねこれが50代というふうになっていくと、
はい、
一番多いのがですね、全身の倦怠感 51.7%、 60代も、倦怠感 57.1% で、例えば60代だと収穫味覚は3割台に落ちていくというね。
なるほど。
ですからその若い世代におけるこの後遺症と、もう一つは中高年の出方が違うということ、はいはい、あとちょっと特筆すべきなのはですね、
はい、
高齢の方の中にはやはりその記憶障害、睡眠障害、そういう障害もですね、
はい、
訴えられている方が、まあ、出てきていると。でこの調査先ほどちょっと言い忘れましたが、コロナの患者さんが出始めて今年の4月15日までにその陽性が分かった方全体に、
はい、
アンケートを差し上げているんですね、
はい、
というとその今年の4月15日というとちょうどそれから、
はい、
アルファ株、まあ、イギリス株と言っていた、はい、これが一つ流行り、
はい、
その後この8月の大きな山ですよね、
はい、
デルタ株、
デルタ株になって、
ここの人たちは実は入ってないんですね、はい、まだ。だから
そうです、ね、
このアルファ株デルタ株の方たちは数も多いので、この収録している今日現在で、ね、
はい、
2万8000人をね、超えているんで、
はい、
この段階では4月15日までは、うん、9000人の手前の、
はい、
人たちに送ってるわけですよね、
はい、
ですからちょっと途中経過だということですね、はい、
この先また変わってくる可能性もあるという調査になりますよね。
そうですね、まあ、そこをちょっと前提にして、はいはい、まあ、聞いていただければなと。
今の現状ではこういう結果が出ているということ。
そうですね、
はい、
あともう一つ、専門家の方今東京大学を中心に分析をお願いをしているとこなんですけれども、
はい、
無症状の方の中で後遺症だけが現れるっていうですね、そういう例がやっぱりここ確認できてるそうなんですね、まあ、詳細な分析はこれからなんですが、これはですね、あまり知られてない
ですね。そうですね、
無症状の方はなぜその陽性が分かったのかというと、世田谷区で例えば高齢者施設丸ごとの検査であったりとか、会社とか保育園幼稚園などで、学校とかですね、感染があった時にその100人とか、
はい、
150人を対象に一斉に検査したことがたびたびありまして、
はい、
そういう中にはやっぱり無症状の人も入ってくるってことなんですね、
はい、
しかし無症状だからその本人は普通は気づかない、
はい、
だけどその後遺症って形で出てくることもあるんだと。これは非常に注目すべき話だなと思います。
そうですね、そこで世田谷区の社会的検査っていうのが非常に役立ったことだと思うんですが、はい、 そこで検査でその中で無症状だけれども自分は陽性だったっていう方に関しては、はい、後からそのちょっと例えば倦怠感が出るとか味覚障害が出た時に、はい、あ、これは後遺症だっていうふうに自分で自覚できますけれども、うん、そもそも無症状で気づかないままでいて、で今なんかちょっとおかしいなと思った時にはちょっとそれをじゃあ疑うことも必要になってくるっていうことになるわけですよね。
まあ、ですからこれは今のところですね、急増した感染者にしっかり対応していくと、特に自宅で、酸素吸入とかも大変な状況が8月ありましたんで、はい、ただもう少し落ち着いてきたらですね、多分抗体検査というものをしっかりしていけばですね、
はい、
かかった時に気がつかなくても、検出ができるということも、聞いていますけれども、
はい、そうすると、分かりやすくなってくるということですよね、はい、
それとあと、はい、もう一つですね、後遺症に見舞われて療養している時とか退院した後困ったことなんですかっていうふうに聞いてるんですね、
はいはい、
これ圧倒的に体調や健康面への不安が、ありましたという方が1270人もいらっしゃって、あとはこれ本当にリアルですが、家族で感染させてしまうんじゃないかっていう不安、はい、それからやっぱり療養していく中での不安やストレスを、1033人の方が訴えられていますね、はい、中にはその噂とか誹謗中傷とかそういうものが非常に気になったっていう方もいらっしゃいます。仕事に支障をきたすんじゃないかって仕事上の不安を訴えた方もいらっしゃいますね、
心のケアっていうところも非常に大事になってくると思うんですが、
そうですね、この後遺症の検査アンケート調査なんですけれども、はい、やってみて明らかに半数の人がこう訴えられているというのが分かりました、
はいはい、
中には長引いている人もいるということも分かりました。重い方もいる、
はい、
で一方でですね、世田谷区では後で紹介してもらいますが、はい、その電話の相談窓口は開設していますが、はい、まず後遺症のその実態がまだよく分かっていないということと相伴ってですね、どういう治療をどこで受けたらいいんだろうということが必ずしもその情報として明確になっていないということで、多分お困りの方が多いんじゃないかなと。
確かに、はい
はい、で我々はこういうデータを出してですね、
はい、
医療機関や研究者の方に、じゃあこういうデータを見てですね、例えば治療の最初の段階からその後遺症を意識した治療をしていただいたり、あるいはそのこういう症状が出ている人はそのこういう治療を受けましょうというようなその体制整備ですかね、
はい、
それとあまりに長い間その後遺症にその悩まされている方に対しては、
はい、
もう生活がなかなかこう組み立てられないっていう悩みもあろうかと思います。まずその実態を把握して、少なくとも今悩んでる人にとって役に立つような、
はい、
窓口なり、
はい、
その診療を受けられる体制ですかね、これに結びつけていけたらと思っています、
はい、なかなか解明できていないことが多いからこそ、こういったアンケート調査の結果っていうのがすごく大事になってきますし、その今回のその調査結果をもとにして、今おっしゃられたようなこれから何をしていけばいいのかっていうことっていうのが順番に出てくるっていうことになるわけですよね。
そうですね、
はい、分かりました。今おっしゃったものの他にもいろんなこう今回の調査結果っていうのを生かしていくっていう方法っていうのはこれからも出てきますよね、
はい、そうですね、はい、実はもう速報値って言ってね、
はい、
とりあえずの分析をしていただいたのを発表してますけれども、
ええ、
10月末にはクロス集計といってですね、
ええ、
もっと詳細な分析、
うん、
ただ男性女性でどういうふうに違いが出るかとかですね、
はい、
その年代をそのクロスさせたりして、
はい、
こういろんな角度からその、うん、統計をその見直していくと、これクロス集計と言いますけれども、うん、
はい、
でこれに分析を今東大中心に専門家グループにも見ていただいて、10月末に大体まとまると聞いているので、
はい、
そこでそのまとめをして、11月にでもですね、
はい、
公表をしていくというような段取りで考えています、
はいはい、
ぜひ日本のですね、新型コロナで、罹患されてその後後遺症に苦しんでらっしゃる方、うん、が一日も早くですね、
はい、
回復に向かうような情報提供ができたらと思っています、
はいはい、諦めずにね、 治療とかをし続けたりっていうことも大事なことの一つかなと思います。で、今区長がおっしゃられたように、はい、世田谷区にはコロナにかかった後の不安とか、はい、その後遺症についてっていうところの相談窓口があるということなので、ここでご紹介させていただきたいと思います。
どうぞ、はい、お願いします、
はい、専用の電話番号です。03-5432-2910、 03-5432-2910 番となっています。平日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。世田谷区のコロナ後遺症の相談窓口となりますので、ちょっともしかしたらこれは後遺症なのかなと思われている方、実際にこれは後遺症だなとも本当に自分で自覚していて、でもどうしたらいいかわからないという方は、ぜひまずはこちらの方に電話をしてご相談いただければと思います。この後もまだまだお話伺っていきます。
はい、
今日の区長の談話室は、後遺症にもご注意をと題して、新型コロナウイルス感染症にかかった方たちの後遺症のアンケート調査の結果についてお送りしています。さて、ここからはですね、区長、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について、今日もお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、もうかなり進んできたということなんですが、今どういう段階に来ていますか？
そうですね、はい、このワクチン接種は8月にですね、まあ、かなり大きく接種率は高く、なってきています。今日現在のお話をすると、
はい、
1回目をワクチン打たれた方、
はい、
63万7967人ということで、
はい、
76.6% になります。で、2回目の方が、54万8987人で、
はい、
65% の方が、はい、まあ、終えていると、
はい、
で 65% もう少しでですね、65.9 ですから、あと 4% で、
はい、
7割の
そうですね、
うん、ハードルを超えるわけで、
はい、
私たちこの7割のハードルをなんとか10月末でゴールできないだろうかって総力を挙げてきたんですが、
はい、
1ヶ月前倒し で、
はい、
でこれだけ早まったっていうのは、世田谷区で一生懸命その集団接種会場で打っていた、クリニックや病院にお願いしてた以外に、
はい、
職域接種といって、まあ、企業で打っていただいてる、
はい、
だから大学でとか東京都の大規模会場、
はい、
まあ、そういったところの数字がですね、溜まっていて、一斉にその VRS っていうそのワクチン記録システムに入ってきたのが8月だったという。
なるほど、はい、
そこでやっぱり相当の数が伸びたということが言えます、
は
い、
うん、そうですね、今日9月27日時点の、はい、数値ですので、この放送が流れている頃にはもう少しね、上がっているというふうに思いますね。
そうですね、まあ、はい、特に8月に入ったあたりの状況で言うと、
はい、
なかなかそのワクチンの予約取れないじゃないかと。
そうでしたね、まあ、
7月の上旬からですね、
はい、
ご迷惑おかけしたというか、まあ、若い世代、うん、20代30代接種券が区役所から届いたんだけど予約の枠がないよということで、
はい、
相当困ったという声が相次ぎました、はい、で、実は8月の頭からですね、二子玉川にあるその楽天グループの本社でかなり大規模なですね、
はい、
入眠接種がオープンしました。あるいはその隣の狛江市がですね、
はい、
ワクチンの方が少しゆとりがあったということで、うん、4500人分ですね、その狛江市の会場で、打ったりとか、うん、そういういろいろサポートもありがたかったなと思います、はい、
うん、そのね、みんなでこう助け合ってっていうところが、ね、はい、あったということなんですが、ワクチン接種をしてもその ブレイクスルー感染っていうのがね、はいはい、やはりあるということで、ちょっと気になる方も今やっぱり多いんじゃないかなと思うんですが。
そうですね、はい、このブレイクスルー感染っていうのは、まあ、よくちょっとこういう誤解があるんですが、2回ワクチン打てば、まあ、無敵の人になるっていうわけでは実はなくて、はい、その2回ワクチン打ってもですね、例えば高齢者施設などで相当の人が、うん、まとまって感染するケースだとか、はい、私も実は直接知り合いで、お子さんが感染をされて家にいた時期にやっぱりワクチン2回打ってたんだけど自分にも移ってしまったと、はい、PCR 陽性だった。ただ、うん、その方は熱があったのが、8度前後あったのが2日ぐらいあっただけで、あとは少しこう咳をするかなっていうぐらいで、全然日常生活に支障なかったってことです、はい、ものすごく軽いですね。ですから感染はするんだけども症状は軽くなると、はい、いう方が多い、まあ、重症化を止める役割は明らかにワクチンにあるなということで、ぜひやっぱり接種の方を進めていくっていうことは大事だと思いました、はい、しかしそこで忘れちゃいけないのは、ご本人は軽いんだけれども、そのウイルスが一回また感染してますから、
はい、
感染をさせる力だけはですね、うん、あるってことなんですね。
移す力はある、厄介ですね。
そうですね、本人が無症状の場合もあるわけですね、
はい、そうですよね、
ブレイクスルーの場合、はい、でも移す力があるってことだけは忘れないで、はい、おきたいなっていうことですね。
わかりました、
はい、
で今ね、その次に今ワクチン2回終わりましたっていうね、そのパーセンテージがありましたけれども、はい、インフルエンザと同じように毎年打たなきゃいけないとか、このあと3回目打たなきゃいけないとかっていうことがそろそろこうニュースで、ね、よく出てきているんですが、このあたりどうなりそうですか、
はい、そうですね、イスラエルが一番早く、はい、ワクチン接種をやって2回目を打ち終わって、でもマスクしなくていいよと、もう平常に全部戻りましょうということでやってみたら、
はい、
どうもそのワクチンの効力っていうのがですね、うん、まあ、だんだんこう打ってからこう下がっていき、先ほどのブレイクスルー感染ですね、そのしかもその重症例も出てきたというようなことで、うんうん、はい、これ3回目やった方がいいんじゃないかってことでその議論が出てきました。で、多分その世界中にはその3回どころか1回もワクチン打てないよという国もたくさんあって、うん、そこの公平性というのは非常にこれ問題になっていますけれども、うん、日本でもですね、この3回目の接種、これをまあ行おうというね、うん、方向に多分なってきていると思いますよね、
はい、
このワクチン自体のその効力がだいたいどのくらいまで持つのかと、うん、今だいたい8ヶ月くらいまでは持つんじゃないかとも言われています。
はい、でワクチン今、世田谷区はもう本当にいつでも予約できる状況になってますよね。まだ2回終わってないという方とかもいらっしゃると、はい、8月以降です
ね、はい、予約できる状況にずっとなっていますので、
はい、
むしろその予約できるけどその、予約枠が満杯にならないっていうことも起きているので、
はい、
で実はその予約枠を作ってただ待ってるだけではもう済まないかもしれないっていう段階にやっぱり7割っていうのを超えてくると、どの国でも、
はい、
その壁に当たってそれ以上接種率がなかなか伸びないってことがあるんで、
う
ん、はい、一応世田谷区でもですね、こう夜間接種っていうのをやってみようということで、
はい、
2箇所三軒茶屋と下北沢でですね、
はい、そうですね、
しようとしています。
はい、はい、もう始まっています。10月1日から11月6日までで、まず一つ目が、三軒茶屋のキャロットタワー生活文化情報センター、はい、こちらの方では金曜日と土曜日の夕方の5時30分から夜の8時までということで、はいはい、それから下北沢の方では北沢タウンホールで、金曜日と土曜日夕方の4時30分から夜の8時までということで行っていますので、ちょっとね、ワクチン接種なかなか日にちが平日取れないという方はぜひ行っていただければなと思います。それから、最後に区長、ワクチン会場も接種会場が少し縮小されますよね。
そうですね、接種率の方がですね、
はい、
9月末で約7割をだいぶ超えていくだろうと、で10月の半ばには、まあ、70% 台の まあ、半ば近くまで伸びていくんじゃないかとい う予想のもとにですね、
はい、
各地域、世田谷地域は、先ほど紹介された世田谷文化生活情報センター、これキャウトタワーの中、
はい、
で北沢地域は梅トピア、玉川地域は二子玉川に、仮庁舎、
はい、
ここにあの接種会場を作ってますね。ここで絹田は成城ホールのある総合秘書ですね、
はい、
烏山は烏山区民センター、
はい、
これちょっと選挙の関係があって11月以降は、まあ、烏山区民センターに戻すんですけども、
はい、
一応ちょっと5箇所プラスウィークエンドを北沢やるんで、まあ、6箇所と、はい、ということに、
はい、
一応少し縮めます、
はい、あの詳しいことは世田谷区のホームページの方にその都度掲載されていますので確認いただければと思います、
はい、
では最後に区長区民の皆さんに一言お願いできますか。
そうですね、はい、あの3回目の接種についてはまず医療関係者からというのは国から示されてますけれども、はい、まあ、世田谷区としてはまあできるだけその3回目を接種するとですね、あの、まあ、相当そのまあ、抗体もですね、あの固い基盤がまあできてくるということで進められてますので、うん、しっかり取り組もうと思っています、はい、でそのことでまあいろんな工夫もしていきたいということで皆さんからもいろんな声が寄せられています、
はい、
あのまず接種にあたって頑張ってくれた、うん、あの医師看護師はじめですね事務職、まあ、やはり、83万人を対象にですねワクチンを2回打つっていうのは本当大変な作業だったんで、まあ、少しあの2回目まで あの大半がだんだんと見えてきたところではありますけれども、あのしっかりとやっていきたいと思います。でその3回目もその経験を生かせばですね、
はい、
あの1回目2回目の時よりもさらにスムーズにあの合理的にやれるんじゃないかと思っています、
はい、
もう一つまだはっきりしないのはじゃあ12歳以下の子どもたちはどうなんだって議論も一方で行われてるんですね。これはもう議論中なんでまだ何とも言えませんけれども、まあ、できるだけこの新型コロナ あの脅威からですね、まあ、普通の生活に、はい、あのだんだんと近づいていける、
はい、
今年後半からね、はい、来年を一緒に迎えたいなと思っています。
わ、はい、かりました。未来に向けて進んでいくということになりますね、はい、またあのこの番組の中でも新しい情報が入り次第、ね、いろいろお伝えしていきたいと思いますので、ぜひお聞きいただければと思います、今日は9月27日時点での情報としてお伝えしましたのでご了承ください。新型コロナウイルス後遺症にかかった方たちの後遺症のアンケート結果などについてお伝えしてきました。大阪信特長、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信区長の談話室いかがでしたでしょうか。今回は後遺症にもご注意をというテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページにアップしています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後です。また FM 世田谷のポッドキャストでも過去の放送をお聞きいただけます。今回の放送の模様は放送終了後にアップされる予定です。世田谷区では広報誌、ホームページなどを通して様々な情報をお届けしています。ぜひご利用ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。